佐島さんにはさん、名探偵コナン何巻まで読みました？
僕は4巻の後半ぐらいまで読みましたね。
あ、4巻の後半。なるほど、なるほど。
はい。
にわさんは？
僕は5巻まで読み終わりました。
5巻。ああ。まあ、ちょっとお二人の進捗は、エンディングで問い詰めるとしてですね。今日は、ちょっと名探偵コナンの話、早速していきたいと思います。
佐島と庭の漫画760。
忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と
庭です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。今日はですね、今年で名探偵コナンが連載30周年ということで、
はい、
名探偵コナン会をね、コラボでお送りしたいと思いましてですね、
はい、
ゲストに来ていただいております。ではゲストの方はこちらの方です。お願いします。
どうも、 DB 芸人のオネストでございます。よろしくお願いします。
すいません、 DB 芸人というのは何ですか？
DB 芸人、昨年もねちょっと出させていただいたんですけれども、コナンデータベースを作るでおなじみデータベースの頭文字の DB なんですけど、こう名探偵コナンでいくと DB にはもう一つ意味があってですね、はい、ディテクティブボーイズの略も DB なんですよ、これ。
はいはいはい。
少年探偵ね。
はいはいはい。
はい。そのダブル2ミーニング、ダブル2って言ってしまった。ダブルミーニングで、DB というね、DB 芸人としてやってきましたけれども。
いや、はい、自己紹介してくださいね。
いいですか。はい。今回ね、まあ、どちらかというと、この、やっぱり名探偵コナンを背負ってきてるんで、僕がやってる番組は一旦置いといてもいいかなと今年も思ってるんですけれども、
はいはい、
ちょっと、宣伝をさせていただくとですね、私、流行り物通信簿というポッドキャストとですね、去年の10月からスタートしました、推し話という、番組、今2番組をやらせていただいております。ポッドキャスターのホネストでございます、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。 DB さん、
いや DB さんじゃないんですよあくまでその芸人としてつくっていうだけなんでね、
は
い、
あ、なるほど。DB のホネストさん
あ、そうです、 DB のホネストさんですね。
ごめんなさい、ごめんなさい。
まあそうですか、 お二人の進捗聞いてちょっと、シュンとしちゃいましたけど、
いやいやいや、任せてください。今目の前に10巻まで積んでるんだ。
あ、それ積んでるだけってことですよね、それ。
あ、でもこう、やるぞっていう意思は。
あ、意思はね、はい、そこで、なるほど、なるほど。
感じていただければと思います。
でもなんか、会社のデスクに本いっぱい積んでる人ってあまりいい印象とかないけどね。
今見せてきてる。本当にあるよっていう。
ありますありますよ、今。カメラでね、今ちょっと見せてるんですけど。
めちゃくちゃアピールしてる。
うん。カバーが外れた名探偵コナン10巻。
そうですね、全部ね。そう、妻の実家にあったやつを、はい。机の上に置きながら今日は聞こうと。
なるほど。目の前に置いていただいて、そうです。
置いてます。
ありがとうございます。
は
い、
まあ、去年ね、ホネストさんが出ていただいて、
はい。
2023年漫画760で一番聞かれたエピソードが、ホネストさんに出ていただいた回なわけですよ。
うん、いや、ありがとうございます。本当に皆さんね、聞いていただいて。
うん、いや、もう嬉しい気持ちもありつつ、ちょっと複雑な気持ちもありつつね。
何が複雑なの？
なんかこう、二人単体では叶わなかったっていうことが分かったわけですから。
むしろ三人寄ったらね、それはもう。
まあ、そう、まあ、ありがたいですね。
う
ん、ね、
そうですよ。
そうかな。
あとは、名探偵コナンっていうのは、ちょうどこう、検索しやすい、まあ、漫画でもあったのかなっていうのは思いますけどね。僕の力とかそういうことではなくてね。うんうんうん、やっぱり名探偵コナンというのは皆さんに愛されてる。まあ、僕もね、ずっと、小学校からもずっと好きな漫画ですから。コンテンツの強さっていうのはあるんだろうなというふうに思いますけど。
まあその昨年ね、来ていただいた数字もありますんで。
怖いな。怖いこと言い始めたな、これ。
皆さん、数字で人見るからな。
数字嘘つかない。
そんなキャラでしたっけ？
あ、もう前からそうですよ。数字で人見てます、う
ん。そっかそっか。襟を正して参戦しなきゃいけない
はい、じゃあ本題いきますか。
はい。
はい、ということでね、せっかくなんでコナン好きのホネストさんに来ていただいておりますので、
うん、はい、
まあ今日もね、まあホネストさんから、まあテーマというかちょっと持ち込みの内容をいただいておりますので、
はい、
ぜひお願いできればと思います。
ありがとうございます。今回はですね、まあタイトルにも書かせていただいていると思いますけれども、 データベースと4つのファイルから読み解くエセ地球説というのを持ってまいりました。
なんか危険な香りがしますね。
そうですね。せっかくね、昨年出させていただいて、昨年の話がまあそもそもあるわけですよ。
はいはいはい。
それを前提に、前回の話をもとに、ちょっと私も気づきがいくつかあったので、
お、
これはちょっと真剣にやっぱ向き合わなきゃいけないなというふうに思いまして、ちょっとその前回の話から引き続いてのこう今回の話だというふうに思っていただければなというふうに思いますよ。
はい。
はい。そもそもですね、まあ先ほどね、庭さんからご紹介もありました通り、名探偵コナンというのは今年でなんと30周年を迎えるという、これは我々が住んでいる地球上において30周年という意味なんですけれども。
ややこしい話が。そうそ
う。名探偵コナンの世界を観測している我々の視点からすると30周年
と、ね。そうです。ある意味、その神の視点と言うべきか、わかりませんけれども。まあ、コナンの中の世界は一旦置いといて、我々の世界では30周年であるというところで、まあ、結構こう、アニバーサリーイヤーなわけですよ、今年はね。っていうところもあり。今日がちょうど4月10日の配信になるわけですけれども、はい、あと2日後に迫りましたですね、名探偵コナン27作目の、劇場版というのが公開する直前ということもありまして、
はいはいはい、はい、
まあ、それも楽しみにしていただいている方にも向けたちょっとお話にしようかなというふうに思っておりますけれども。
怒られへんかな。
なんですか？
内容別に映画全く関係ないんで、ちょっとあれなんですけど。
まあでもコナンの映画とか世界を楽しむ上で知ってた方がいいんじゃないっていうことを今回また教えてくださるってことですよね。
まあ、そうですね。ちょっと、まあ、切り込む時期は、軸はちょっと斜め上かもしれないんですけど。まあまあ知っといて損はないかなというところで。まあ今回のね、映画は、タイトルが100万ドルの道しるべと。まあ五稜星って書いて道しるべって読むんですけど。
はいはい。
まあ舞台北海道でね、キーパーソンがもう怪盗キッドであるということを明かされている状態で、ただ中身については、どうなるかわからない。でも、こう、事前に情報がほとんど、ね、出ないというところから、もうこれは確実に良作だろうという、こう、期待が寄せられてる。
そういうもんなんだ。
なるほどね。
そう。
出さないがゆえにね。
そうなんですよ。
ああ、映画あるあるですね。
通常であれば、こう、映画をやる前って、なんかこう、ね、関係者、プラスアルファ、まあ、なんかこう、選ばれた人たちが先行で見れて、みたいなのがあるじゃないですか。
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうのが今回どうやらないらしいというところからもですね、期待がこう高まってるわけですね、このコナンフリックスのこう界隈では。
なるほどね。なんかこうそうやって宣伝するまでもなく、
そうそうそう、
広まるだろうという、
そうなんですよ、
ことですね。
これはだから期待大、だから映画にこのあやかって、 あやかれ、というか私の話があやかれるかどうかはさておき、まあ、ちょっと話していこうじゃないかという、そんな回ですね今日は。
はいはいはいはい。
でですね、このコナン30周年というところに合わせまして、これは PR 案件ではないんですけれども、
うんうん、
サンデーウェブリというですね、まあ、小学館さんがやられている公式の漫画が読めるアプリというのがあるんですが、
うん、
このアプリの方でも、はいはいはい、コナン公開30周年を記念していろいろイベントがちょうどやっているんですね。
うん、
で、まあ、基本コナンは無料で、チケットが配布されて1日に1回であれば無料でこう話が読めるっていう形で公開されてますので、ぜひね、今回は皆さんにもそれをこう見てもらいながらこの話を聞いていただきたいなというふうに思いますよ。
なるほど。
はい。
お手元にアプリを準備してくれと。
そうです。お手元にアプリを準備していただいて、無料で読める範囲で今回の話は聞いていただけるというふうに思いますので。
これ本当に PR 案件ではないんですか？
ちょっと残念ながらね、これ非公式 PR 案件なのかもしれないんですけど。
隠れ PR 案件みたいな。
そう、そうなんです。だから、ただこれを、これ今非公式でちょっと名探偵コナンアンバサダーみたいなことやってますけれども、いつかやっぱり小学館さんから公式に認められてですね、あ、これはもう公式で PR 上げてもいいんじゃないかって言われるのを期待しながら今回ちょっとやっていきたいなというふうに思います。
めくばせだけね。
人の番組でやるなっていう話かもしれないですけど、ちょっと小学館さんにちょっとすり寄ってるというそんな回ですね。
はい、わかりました。
なんかね、怒られそうな気がしますけど、怒られたら僕の方にお便りください。はい、それは。 はい。ということで、早速今日のお話に行くんですけれども、先ほど言った通り、データベースと4つのファイルから読み解く SHQ 説なんですよ、今回は。
うんうんうん、
で、ここで言う、データベースといったのがどういうものなのかっていう話なんですけど、
ね。はいはい。
これ前回、昨年の5月に私が参戦させていただきました名探偵コナン会でちょっとお話ししてますので、そちらをぜひこう聞いていただきたいんですけれども、
はい。
私がですね、今まで出ている名探偵コナンのお話を、Excel にまとめまして、犯人が誰で、被害者が誰で、そのそれぞれの年齢がいくつで、それは殺人事件なのか強盗なのか、ね、誘拐なのか、その事件の、分類であるとか、まあ、リアルタイムで起こったことなのか、10年前の事件なのか、そういう時系列とかですね。あとは、名探偵コナンの、その、使っている、アガサ博士が開発した、その名探偵グッズが何なのかみたいなね。
ああ、
はいはいはいはい。
お二人にも以前。
丸ついてましたもんね。
そうそう、共有した。
これ使ったぞ、みたいなね。
そういうのをまとめてる、まあ、気持ち悪い人だというふうに、皆さん認識いただければいいんですけれども、そのデータベースから紐解きつつ、あとは、4つのファイルって書きましたけれども、名探偵コナンって漫画の中の1話をファイル1とかファイル2っていう風にこうタイトル付けてるんですよね。そのうちの4つのファイルからいろいろなことが読み取れるんじゃないかということで今日はねお話ししていきます。で、まず1つ目のそのデータベースから読み解くとっていうところでなんですけれども。
はい。
これ、先ほども言った通り、データベースにはいろんな情報が入ってるわけですよ。私が作ったね、データベース。で、以前は、まあ、どういう事件が多いとかっていうね、あとは何を使ってるみたいな話がありますっていう話をしたんですけれども、前回のこの話の中で、これ、なんか地球だというふうな前提で話進んでますけど、これ地球じゃないかもしれないですね、みたいなことを佐島さんが確かおっしゃったんですよ。
ああ、なんか丹羽さんが、軽く否定したやつですね。
そう、そうですね。そこの着眼点僕にはなかったなっていう。
いや、まあ、
真面目に受け取っちゃったか。
そう、そうなんですよ。そこは確かに検証をするべきだろうと思ったわけです、そこでね。
いや、でも確かにそうですね。
うん。そう、それを確認してないのに、こう頭ごなしに、いやいや、こんなの技術の革新早すぎるやろみたいな話をするのは、ちょっと名探偵コナンに対してもちょっと失礼じゃないかと。フェアじゃないんじゃないかというふうに思いまして。
確かに確かに確かに。筋通ってる可能性はあるってことですよね。
そういうことなんですよ。そう。だからそこを一回紐解いてみようじゃないかということで、データベースを見返したところですね。ちょっと衝撃の事実が分かりまして。
なんかすげえ作りがテレビっぽいな。
しかもなんか自分が書き残したデータベースからちゃんとわかるっていうのが、ね、すごいな。情報量がすごいな。
ずっと気持ち悪い人なんですけどね、ここまでね。
あれですよね、その前回、まあ、僕らも共有いただきましたけど、
はい、
あそこから別になんか新たになんか付け足したわけじゃないんですよ、ね、
付け足したんじゃなくて、見方を変えると、あ、なるほど、こういうこともわかるのかということなんですよね。だからデータベースってすごいなって話なんですけど。
すげえ、やっぱデータベースすごいなっていうか、ホネストさんのデータベースの作り方がすごかったんやなっていうことですよね。
ぜひね、二人もまだ見れると思うので、以前のね、URL から見ていただきたいんですけど、僕の、そのデータベースの軸で先ほども言ったんですけど、時系列っていうところのね、項目があるんですよ。で、その事件が、要はコナンの住んでる世界のリアルタイムで起こってる事件なのか、まあ、話的には10年前の話とか、あとはなんか20年前の殺人事件ですとか、いろいろこう、時代がこう、行ったり来たりするんですよね、コナンって。
はいはいはい。
で、まあそこら辺を調べるために、僕はこの現代で起こったものなのか、1年から5年ぐらい前起こったものなのか、それとも半年前に起こったものなのかとか、まあそういうタグ付けをつけてですね、事件をこうファイリングしてたわけなんですよ。
うん。
まあ、ここまで聞いて自分で何やってんだろうなとは思ってるんですけど。で、そこからね、過去のものを省いて、現在の事件、あとは半年前とかに起きた事件、まあ、要は1年間の間に起きたであろう事件というのを、リストアップしたんですよ。フィルタリングして、こう、件数を数えたわけですよ。
名探偵コナンの世界が、1年ぐらいしか進んでないという。
そうです。 前提でね。
説のもとでですね。はい。
そう。あの前回の説が1年しか進んでない中で技術革新が素晴らしくて、まあ、あのシンギュラリティもうすぐ起こるんじゃないかって話をさせていただいてたので、
はい、
この1年っていう前提で見たときにどうなのかっていうことで、この1年間の事件件数というのを絞ったところ、
うん、
件数がですね、なんと486件あったんです。
お
お、これはあれですね。
どれですか
?1 日に、まあ、2件とか事件起こることも、まあ、ありますよ、
うんうん。
あるんですけど、基本読んでいただくと皆さん分かる通り、一つの事件で結構3日とか4日経つケースもあれば、まあ、解決までね、ちょっと時間かかるものもありますし、やっぱり1事件あたり、まあ、少なくとも1日ぐらいはかかるということを考えると、
うん、
単純に486日かかるんですよね。
そうですよね。そうそう。僕の計算では1日1回以上起こるってことは、結構無理があるんじゃないかとさっき思ったんですよ、聞いたときに。
そうなんですよ。
マルチタスクで進めてるとかではなくてですね。
あ、そうなると、こう、コナン2人いることになっちゃうんで。
3、4件の事件を並列して、うーんって考えながら、やってるわけではないんですよ、ね。
ではないですね。やっぱり時系列それぞれちゃんとしてるので。
ああ
、
そうか。
まあ、そうすると、こう、ニアリーイコール486日かかってることになるんですよ、つまりは。
なるほどね、うん。
少なくともってことですよね。
そう。ただ、コナンの世界では、一年経ってないって言い張ってるわけじゃないですか。まあ、言い張ってるわけじゃないけどね。
前回の、ホネストさんの検証からすると。
そうです。
一年経っていないはず。
一年経っていないということが、まあ話の流れからもわかるということは、うん、それを、こう、辻褄を合わせようとすると、
うんうんうん、
コナンの世界では、486日以上経っていても、
うんうん、
1年経ってない惑星であるということが導き出せるわけですよ。
はいはいはいはい。
いやいや違う。はいはいはいじゃないねんか。
なんでなんすか。だって論理的やったやんだって。え、丹羽さん前の回で言ってましたよね。なんか理屈が通ってないことは嫌いだって。
まあまあ、
言ってましたよね。
前の回で言ったんかな。
理屈通ってますけど。
いや、理屈は通ってるんやけど。
はいはいはい。なんか引っかかります？
何ですか？何ですか？
着地点がさ、ちょっと空へ飛んでってる感があるんですけどね。これ
そうかな。
え、丹羽さん、ホームズの言葉、前覚えましたよね、一緒に。
なんかそんなありましたね。
そう、不可能をどんどん消していったら、それの残ったものがどれだけ不可思議に思えてもそれが真実だって、
うん、それが真実、そう言ってました。
一緒に覚えましたよね、この間。唱えましたよね、一緒に。
せやったっけな。
呼んでるな、コナン。コナン呼んでるな。
そうか。いや、まあ、今パッと聞いただけでは引っかかってるだけなんで。
なるほど
ね。まあ、ちょっとね、説明を聞いた上で。
でも、それはね、多分、丹羽さんまだ地球で起きてる可能性を入れてるからだと思うんですよ、体の中に。だからアンコンシャスバイアスですよね。その、思い込みっていうのがやっぱりあるから。
うんうん、そうですね。確かに確かに。丹羽さん、そういうとこあるから。
失礼な言い方すな。そういうとこあるからって失礼や
ぞ。そういうとこ強めやから、そうかもしれないですね。
一旦その地球っていうことを忘れていただいて、もう本当に違う惑星だっていうふうに考えれば、1年経ってない状態で486日以上あるっていう現状は、まあ別に、うん、不思議ではないわけですよ。
うん。そういう星もありますよね。
ある可能性あるじゃないですか。要は、
うんうん、
ね、太陽からぐっと離れた、例えば冥王星とかは1年経つのに、ね、それぐらいの日数かかるかもしれないし。
地球で言うところのそうですよね。
うん、そうそうそう。だから、地球と太陽のこの距離感よりも、ちょっと離れた位置に地球らしい何かがあるというふうに仮説付けをすると、なんとなく、あ、そうなのかなとも思える状態になるわけですよ。このデータベースから読み解くとね。
まあなんかこの今僕らがいる太陽系じゃなかったとしても、この太陽系にそっくりなところで、
そうです。
今の地球よりも公転なんですかね。
そう。まあ公転周期ね、うん。
太陽の周りを回ってるスピードが遅い。
そうです。
のであれば、まあ僕らの地球よりは1年は長くなるわけですよ、
ね。そういうことですね。
うん。
そうそう。この今僕たちが住んでいる地球ではないかもしれないけど、我々が住んでる地球の理論に即しても、まあ不思議なことではないということですね、うん、これは。
いや、全く不思議ではないですね。
はい、まあ理屈上は、はい。
そう、そういうことなんですよ。うん、この一件で、どうやら地球じゃないかもしれないっていう説が、ちょっと濃厚になってきたわけですよ、私の中で。
事実を並べるとね。
そうそうそう。 じゃあそれを証明するのにもう一つ別のこう要素から紐解いたときに、あ、これは本当に地球じゃないかもしれないっていうこのエビデンスが出てくればですね、
うんうんうん、
これ SHQ 説が立証できるんじゃないかということで、
はいはいはいはい、
次の話題の4つのファイルから読み解くというところに進んでいくわけなんです
よ。いいですね。この庭さんですら認めざるを得ない証拠が出てきたわけです、ね、
そうなんです。
なるほど。
しかもですね、今回これは先ほど皆さんにインストールいただいたサンデーウェブリの名探偵コナン無料で読めるその話の中で説立証ができますんで、
うん、
ぜひこれは皆さんと一緒にね、こう読んでいっていただきたいというふうに思いますよ。
今もリスナーさん皆さん全員インストールいただいてる前提で話進んでますからね。今
そうですよ。皆さんこう
圧がすごいな。
サンデーウェブリこう開きながら読みながらここからの話はね聞いていただきたいんですけど。
うんうん。
なるほど。
あのサンデーウェブリでは1巻のファイル1からファイル3はいつでも無料で読めるんですよ。
うん、はいはいはい、まあ試し読みみたいな感じですね。
そうですそうです。なので、うん、そこのまず3ファイルね、ここは無料で読めますというところから紐解くと、う
ん、おお、そこからいけるんですね。
そこからいけるんです。ファイル1の平成のホームズという話があるんですが、はいはい、これお二人覚えてますか、うん、一番最初の事件ね、
まだ新1やった時の。
そうですそうです。
あ、これ言っていいんかな。
あ、違う、大丈夫ですよ。ネタバレとかじゃないですか。
全然みんなそれ。
そう、新1、高校生探偵の新1だった時の話なんですけど、うんうんうん、あの、もう有名になって、高校生探偵としては有名になって、まあ、うんうんうん、日本警察の救世主なんか、ね、っていう名前で呼ばれてた頃に解いたお話なんですけど、うんうん、もう事件解決のところから始まるわけです、コナンって。
ああ、そうですね。一番最初そうですよね。
はい。
はいはいはい。
ご主人あなたですって言って、こう、話をこう進めていくんですが、何ページかこう読み、進めていただくとですね、逃げようとしたその犯人に対して、
はいはい、
工藤新一があるものを使って撃退するんですけど、
ああ、
これ何かわかりますか？
これ今僕手元で読んでるんですけど、
はいはい、何ですか？佐島さん言ってください。これは何を？
地球儀蹴ってますね。
そうなんです。地球儀蹴ってるじゃないですか。
おーおーおーおお。
ここの地球儀にちょっと注目していただきたいんですよ。今だかつてこのコナンで地球儀に注目した人いないと思うんですけど。
はいはいはい、注目しますよ今。
これあの蹴る直前の地球儀ね、見ていただくと、
うんうんうん、
これなんか違和感あります？佐島さん、
これ多分アメリカ、北アメリカと南アメリカ大陸が映ってると思うんですけど。
はいはいはい、
うんうんうん、
え、でもまあ、そっぽいかなって感じしますけど ね、
そうですね。
ちょっとなんか形がやや、あれこんなんやっけっていうところはありつつ。
まあまあでも、うん、なんか位置関係的にはそんな感じかなと思うし、
う
ん
う
ん、
そうですね。
その次のページでね、その地球儀のこのボールの部分が、その犯人の頭にドコって当たるんですけど、
うんうん、
そこでこう日本っぽいものが見えてますよね。
はいはいはい。
うんうんうんうん。日本とユーラシア大陸。
そうそう、ユーラシア大陸あって、うん、なんか下の方にオーストラリアもあってみたいな。
そうっすね、そうっすね。
で、ここまで見ると、どうやら我々が住んでいる地球と同じ大陸の構成で、うん、同じような形をしている惑星であるということは、ご理解いただけると思うんですよ。
確かに確かに。
あの、違う惑星の地球儀なんか別に置いてないでしょうからね。うん、そのコナンの世界。ね、
まあ、よっぽどね、好きじゃないと。
確かにね。確かにね。う
んうん、だから、うんうん、なんか木星の、その天球儀みたいなのを家に置く人って別にあんまいないじゃないですか。
ああ。架空の、そのフィクション作品の地図とかを結構貼ったりすることってたまにあるじゃないですか。
そうか、そうですね。
なんか、ウィッチャーとか、
あーあります、ね、
ロード・オブ・ザ・リングとか。
はいはいはいはい。好きすぎてね。
そういうノリで、このなんか地球っていう世界を舞台にしたフィクション作品がすごい有名みたいな。
ああ、まあ
可能性はあるかもしれないです。
そう、まあ仮にそうだとしたらちょっとまああのそういう趣味の人なんだなって終わっちゃうんですけど。まあ今の仮説ではですね、まあこれは住んでいる世界のものをまあ置いているだろうというね条件でいくと、うん、
まあ確かにそれが自然な感じはしますね。
そうですね。
なのでコナンの世界の、まあ、地球らしいものっていうのはどうやら地球っぽい形のものであるということはここで分かっていただけると思うんですよ。丹羽さんにもそれをご理解いただけると思うんですけど。
はい。
で、その前提でちょっと読み進めていただきたい。あのページをね、 ペラペラとめくっていくと、まあ、はいはいはい、そのね、はい、ラントのこの、遊園地行くだなんだっていうのを、まあそこら辺は、いいんですよ。まあ、読み飛ばしていただいて。バーって。
いや、結構これ、今見てもええ話じゃないけどな、これ。
結構ね、残忍な話なんですけど。
そうですね、そうですね。
そのファイル1の、もう本当に一番最後の方まで読んでいただきたいんです。工藤新一が黒ずくめの、まあ、ジンにですね、まだ、この人には使ったことがない毒薬を飲まされて殺されそうになったんだけれども、体が縮んじゃって、
うん、
そのトロピカルランドという遊園地の中で警察官に見つけられるシーンがあると思うんですよ。
はいはいはいはい、はい。
ページ数的には38、39ページなんですけど、下の方にね、38って書いてあるんですけど。
今まで漫画760でこんな細かい話したことなかったですか38ページ、9ページなんですけど、とか。
これアプリでも読めますから、皆さんね、ぜひ見ていただきたいですけど。
確かに確かに。ファイル1の38、はい、39ページ。
38、はいはいはい、で、そこで注目していただきたいのが、ですね、うん、おい、ちょっと来てくれ、誰か死んでるぞって言っている、そのシーン。
うん、は
い
はい、警備員が、こう、人の死を、こう、確定してる。
そうそう。
何感じでね、こう、思い込んで。
そうそう。
誰か死んでるぞって言ってるシーンね。
警察としてはちょっとやばいですけどね。その脈も取らずに死んでるって確定させるのよって話なんですけど。でも、そのコマ、まさにそのコマで、
うんうん、
なんか気づきませんか？
これ、あれですよね。僕と庭さんで、コナンを読む配信、
はい、
読書会配信をしてたときに、
はい、
これなんか、ホネストさんが言ってくださったのかな、
う
ん、
あ、そうです。はい。
なんか、月の形おかしいですよね、みたいな話を。してましたよね。なんかこの多分トロピカルランドの、
はいはいはい、
まあ、ディズニーランドでいうキャッスルみたいな、
はいはいはいはい、
シルエットの奥に、月が映ってるんですけど。
映ってますよね。
うん。
うん、
この形、なんか一見三日月っぽい月なんですけど、
うんうんうんうん、
これ三日月ではないんですよね。
はいはいはい、はい。
ほう。
で、三日月で言うと、光ってる部分って基本的には右なんですよ。
うん、うん。
はい、はいはいはい。
月の右側がうっすら光っているのが三日月なので、
うん、
うん。
これって左側にこう光ってますよね。
そうです
ね。ということは、うんうんうん、これってまあ一般的には26日月とか言われるんですけど、
うん、うん。
月って光る周期が30日でこう大体回るんですが、
はい、はい、はい。
本当に、新月に最後近づく、要は光る部分がどんどん消えていく側の月なわけなんですよ。この26日月が見えるタイミングって、今の日本、地球の中でいう日本で行くと、早朝でしかありえないんですね。
はぁはぁはぁは
ぁ
は
ぁ。三日月は夕方に見えるんですけど、26日月は、左側が光ってるイコール、月の光ってる側に太陽がないといけないので、これから太陽上がりますよの時にしか見えない月なんですよ、これは。
なるほど。
ということは、じゃあこの警察官が小さくなった工藤新一、まあコナンを見つけたのは早朝なのかっていう疑問が湧いてくるわけですね。
うん、これから太陽上がろうとしてんるタイミングなんじゃねえかっていうことですね。
そうそう。なんじゃないかなと思うんですけど、その状態の中でファイル2ちょっと見ていただきたいですね。
はいはいはい。
またいだ。
いや、4つのファイルかなって言うてますからね。そらね。
ファイル2つ目です、これ、
はい。何も不思議じゃないですよ、丹羽さん。
不思議とかじゃないね。
また来ました、また来ました。
はい、ファイル2、はい、小さくなった名探偵ね。
うん、
これ、もう早速です。2ページ目、その2ページ目、上の巻見てください。うんうん、また映ってますね、月が。
映ってますね、城の向こうに。
まだ26日月。あ、これは、うん、じゃあ間違いじゃなかったんだなということで、ペラペラめくるとですね、その次のページかな、うんうん、見開きで次のページに行くと、
うんうん、
先に帰っててくれって言われたランが、
うんうん、
家に着いたシーンがあるんですよ。
うん。
はいはいはいはいはい。
で、おお、帰ったか、ランと。
うん。
ね、もうお父さんって言ってる、その背景のところ注目してください。時計。
時計ありますね。
これ今何時ですか、これ。
これは、6時55分ですかね。
そうなんです。6時55分。7時前ですね。7時前ですよね。うん、ということは、早朝ではないんですよ、これ。
朝の6時55分ではない。
朝の6時55分の可能性もあるなと思って、はい、読み進めていただくと、これ、どんどん夜がですね、はい、深くなっていくんですね、これから。
めちゃくちゃリズメされてるなんか。
確かに。
おやおやと。あ、じゃあこれは夜だというふうに考えると、さっきの月、どういうことだろう問題がちょっと出てくるわけですよ。
確かにこの僕らが住んでる地球ではありえない。
そうそう、ありえない。
天体の動き方をしてるわけです
よ、ね。そうなんです、そうなんです。
うん、
これは、ん?と思う。で、まあ、まあ、そのままね、話進めていただくと、まあ、うん、コナンが、こう、アガサ博士に会って、うん、自分の名前は隠すべきだ、みたいなこと言って、ようやく名探偵コナンってね、名乗るっていうところに繋がってくるんですけど。まあ、この月ね、またさらに進んでいくと、後ろの方にもね、あるんですけど、こう、工藤新一の家から、ランの家に居候を決めたシーン。
はいはいはいはい、はいはい。
ここでも、ねえ、コナン君、え、あ、うん、何、ラン姉ちゃん、みたいな、こう、帰り道のシーンの、空、注目していただきたいんですよ。
うん、うん、うん。
出てますね。
ここでも26日月が、空に浮かんでるんですよ。
浮かんでますね。さっきよりめちゃくちゃ天気悪くなってますけど、
ね、ちょっとね、暗雲が立ち込めてる感じになってますけども。こうなってくると、最初のところの月、あとはファイル2に入ったところの月の描き方が、どうやら間違いではないんだろうなっていう確信に変わってくるわけです。
確かに何回もね。
そう、そうなんですよ。
うん、何回も出てますもんね。
何回もこの月が出てくるってことは、そんな一回ちょっと誤植で間違えちゃいましたのレベルじゃないんですよ、もはや。
この世界ではこういう月が上がってるんだって。
そうなんです。この世界では夜の、6時55分ぐらいにこの月が上がっているのが普通ってことなんですよ。
はいはいはいはいはい。
はい。っていう、この確信を得た状態で、ファイル3に進んでいただきたいんですけど。
おー、来た来た来た。
もう不安やって、もう今の状態でめちゃくちゃ不安です。
どんどん進んでいく。え、何が不安なんですか?
これ、もう庭さん逃げられないようにしてるだけですからね、今、ひたすら。
え、庭さんは何が、今まで聞いてて何が不安なんですか?自分が今まで信じてたことが、こう、崩れていくのが不安ってことですか?
いや、僕の不安は、この、青山剛昌先生の月に対する知識が、本当はどうなのかっていうところが不安になってきた。
いやいやいや、そんな話してないですからね、今。
でもずっと出てますからね、さっきの月は。
うん。
いや、まあ確かに、ね。
そうそう、この描写から読み解くにこうなんじゃないかっていう話をしてるだけです
よ。そうですよ。
今は。
ね。この、まあ3巻もちょっと読んでくださいよ。まあ3巻すぐ終わりますから。うん、3巻、3巻っていうか、ファイル3のね、仲間外れの名探偵の1ページ目。はい、はい、空見てください。うん、
ありますね。
ありますね、これは。
あります、あります。
ファイル3になってもまだ健在なんです。26日月がね。
いや、いますね、いますね。
でも、ここまでで、ちょっと感じていただきたいのは、この3つのファイルって、同じ日のことを書いてるんですよ。うん、
はいはいはいはい。
はいはいはい、はい。
いや、すごい日やな、この日。
そうなんですよ。体が縮んだ後に、その後すぐ誘拐事件起こって、その場に直行してるっていう状態なので、うんうんうんうん、まあ、月の形的にはずっと同じ形。ね。
はいはい、はい。
だから筋は通ってるんですよ。うん。なんかいきなり満月とかになってないから、筋は通っているし、
確かに。確かに。
26日月がずっとこう継続して出ているわけだから、
うん。
おやおや、これは、まあさっき同様ですよ。僕は何か勘違いしてるんじゃないかと。地球だと思ってるから、486日1年経ってないの、うんって思うけど、
うん。
ちょっとこれ原点に立ち返るべきじゃないかと、
はいはいはい。
この月が普通に浮かぶ可能性っていうのをちょっと見落としていたなと思ったわけです。
なるほど。
ね。で、仮にこの我々が今住んでいるこの地球で、こういう形の三日月が見れる場所がないかっていうふうに考えたわけです。
おー。
はいはいはいはい。
要は夕方にこの月が浮かんでいる場所が地球上にあれば、もしかしたら地球かもしれないってい
う
ことになるわけですね。
確かに。
はいはいはい。そっちの可能性をね。
はい。で、こっからちょっとお勉強タイムなんですけども。
お勉強タイム。
お、
三日月って、僕たちのイメージ、こう、右斜め下にこう光ってるイメージじゃないですか。
うんうんうん。
ね。それは、なぜかというと、我々が住んでいる日本が、北半球にあるからなんですよ。
うんうん
うん。うんうんうん。
で、赤道直下だと、そんな、右斜め下とかじゃなくて、もう真横なんですよね、光ってる部分が。
はいはいはい。
じゃあ、 こういう形、要は左斜め下が光ってるような形に見える三日月の場所っていうのはないかなっていうので調べたところ、なんとですね、地球上にこういう形で三日月が見える場所があったんです。
ほう。
ほう。
ニオさん、どこだと思いますか？
いや、まあ、反対にしないといけないから、
はい。
南半球側かなと思ったんですけど。
そう、ご名答ですね。そうなんです。南半球側は、なんと三日月が左側に見えるんですよ。まあ、要は月が上がるのが北側になるわけですから。だから、左側に光ってるように見ようと思えば見える。そして、この角度で見える位置が、実は一点だけあって、それがね、調べてみると、なんと、今の我々が住んでる地球で行くと、南極なんですよ。
ほー、なるほど。
南極の位置から三日月を見ると、ちょうどこれぐらいの傾きで、これぐらいに光ってるっていうのが、分かったわけなんですね。
そこまで行かないと逆になんないんですね。
そうなんですよ。つまり、このコナンが住んでいる、まあ日本っぽい、東京っぽい場所っていうのは、コナンの世界で言うと、今の我々の地球の南極ぐらいに位置する場所だっていうことが分かるわけですね。ただ、このファイル位置の冒頭を思い出してください。
はい。
地球儀ありましたよね。
ありましたね。
はいはいはい。
日本の位置、なんか北半球っぽいところにありますよね。
まあでもオーストラリアの地球儀やったらあれですよね、上下反対にする、僕らでいう上下反対の状態になってるから。
そうなんですよ。
そうっすよね、
佐島さん。そうなんです。
中心に描こうとするのって自分たちが住んでる大陸の方ですよね。
いや、まさにその通りで、
うんうん、
あの地球儀を正解だとするとですよ、
はいはい、
我々の地球とは北と南が逆転している世界の可能性が出てきたわけですよ、ここでね。
はいはいはい
はい。ややこしくなってきたな。
我々が北だと思っている方が、コナンの世界では南であると。
うんうん、
ね、
ほうほうほう。
だから我々が住んでいる南半球の位置に、日本があるっていう地球で、で、かつ、まあそこに住んでいる人たちが作った地球儀だから、上に持ってきたよというようなことであれば、
うんうんうんうん、
筋は通ってるわけですね、これ。
通っちゃいますね。
はい。
うん、
ただね、一点僕もちょっと気になってるところがあって、先ほど三輪さんおっしゃっていただいたように、うん、これ青山剛昌先生がこの話書くときにずーっとこの月の捉え方間違ってるから、
うんうんうんうん、
この一話はこうなってるんじゃないかと。
そう、本当は言いたくないですけど、ちょっと不安な要素としてね。
そうですよね。なんか、うん、後でこう見返したときに、あれはちょっと解釈違いで、てへへっていうような可能性もあるなと思って、
うんうんうん、
今回ご紹介する最後のファイル、ファイル4なんですけど、
あそこ潰せる、そこの疑念を潰せるファイルある。
これがですね、あるんですよ。
もう嫌だな。怖いねけど、今回の回。
怖ないよ、怖ないよ。
怖いよ、なんか。
庭さん、それ、庭さん、それは血を呼んで、それは。
血
を。そう、どんだけ怖くても、もうデータは、もう正直やから。
天動説か地動説かみたいな、ね。
そうそう、どんだけ怖くてもね。はいはい、
そう、そこで、そのファイル4っていうのが、この次に進める、次の輪ではないんですよ、うん。ちょっと話飛びまして。
はいはいはい。
サンデーウェブリーではですね、この名探偵コナンもそうなんですけれども、1日に1枚チケットというのが配信されるんですね。それぞれの漫画ごとに。うん、
はいはいはい。
だから、おそらくダウンロードいただいた皆さんにも、名探偵コナンに使えるチケットっていうのが1枚残ってるはずなんですよ。
勢い、今の話の勢いでファイル4を開いた人いるかもしれないです
けど。ごめんなさい。
何つって、次のファイルでつって。
だとしたら、明日ぜひね、開いていただきたいんですけれども。
日またいでもうたやん、今度は。
ごめんなさい。
いや、有料でやったらいいんですよ。
いや、
まあ、そうですよね。
そう
でもほら、
有料でやったらいいんですよ。
今、ファイル3の1ページ目までしか開いてないわけだから、その勝手に先に進むなっていう話ですからね、はいはい、皆さん。ちょっと、落ち着いてね。
確かにね。
落ち着いてください。
めっちゃ厳しい先生みたいなこと言うじゃないですか。
確かに。先生が説明してるところを開いてるのが当たり前ですからね。
そうですよ。先に進まないでください、勝手に。
そりゃそうです。
最後、開いていただきたい話。これがですね、
はい、
コナン3巻のファイル1です。
うん、ファイル1。
女の人がこうなんか耳打ちしてるね、アイコンが出てると思うんですけれども。
あ、出た、ここのシリーズか。
これ、旗本家の 一族というファイル1。これあのチケットを使って無料で読むっていうのでチケット使ってください、これ。
うんうんうん、
はい。
あのパワハラジジイの
感じです、ね。あ、そうです、そうです。あの、うん、もしね、さっきファイル4開いちゃってチケット使っちゃったわっていう方も、なんかあの、緑のコインがね、100コインぐらいあると思いますんで、はいはい、それでね、30コインぐらい使えば読めますんで、あの日またがなくてもね、今日読んでいただけると思います。うん、はい、
はい、
ファイル1、旗本家の一族。これ、1ページ目ね、めくっていただくと、船の上でぼーって言って、こう、夕日が沈んでるシーンから始まるんですね。
うん、うん。
あ、いいですね。
ちょっと不穏な空気がね、漂い始めましたね、これね。
確かなんか、はい、コナンの公式で3巻はクルーズ船で読むといいですよ、みたいな。
ああ、ちょ、怖くなっちゃいますけどね。
パニックやろ。
ぜひね、クルーズ船もし乗ってる方いらっしゃればね、見ていただきたいんですけど。ぜひぜひ。
もうベストなタイミングですよ。
はい。はい、これ、話は別にいいんです。結構ね、突拍子もない話なんですけど。
話は別にいいです。うん、
別にいいです。それは、
もう
別日にゆっくり読んでください、それは。
うん、確かにね。いや、もうこれ僕とニアさんでもこれじっくり話しましたから、これ。
まあ確かに、
ね。生配信でもね。
そうそう。結構深いね、話ですから。
うん、うん。
旗本家というのが持っている、まあ日本のどこかの島に行った帰りなんですよ、これは。
うんうん、
ね。
そうやねんな。これなんかその島見たかったのに全然出てけえへんねんな。行った帰りなんですよね、これね。
そうなんです。コナンたちも行って、帰りの定期船に乗りそびれて、その旗本家がちょうど来てたから一緒に乗せてもらって帰ってきたっていう、うん、まあ、そんなシーンなんですけど。はいはいはい、読み進めてね、飛ばしていただいていいんですけど。10ページ目ですかね。
はいはいはい。
はいはい。何かありますね、皆さん。
これな。
夜になってますかね。
夜になってましたね。
ぼーってね、夜になってます。さっき夕日でしたよね。
うん、そうでしたね。
素敵な眺めって言ってるランの後ろに輝いてたのは確実に夕日だったはずなんですよ。
うん。
で、その後に夜になってますから。まあ、日は沈んだというふうに考えるのが普通だというふうに思うんですけど。
うん。
10ページ目、おやおやっていうね。船、ぼーっていうやつの上になんか浮かんでますね、これ。
浮かんでますね。
庭さん、これ、ちょっと僕の見間違いじゃなければあれだと思うんですけど、これ、なんですかね、これ浮かんでるのは。
これは26日月というやつですかね、いわゆる僕らで言うところの。
ね、あれ？さっきは1巻目のファイル1、2、3、続きものだから、まあ、豪昌先生、ちょっと間違えちゃったかなっていうふうに思えると思うんですけど、
うん、
まあ、単行本で3巻ね、経ってるってことは、まあ、結構な日数連載してますよね、これね。
まあまあ、確かにそうですね。
やっぱり夕日の後に浮かんでるのは26日月なんですよね、コナンの世界。これはいよいよ、どうやら簡単な間違いでは済まされないなっていうことになってくるんですね、これは。
確かにね。
そう。
これしかも別日ですもんね、このコナンの世界で言うと。
全くの別日。で、しかもここで、ちょっと、1ページ戻っていただきたいんです。
ほうほうほう。
この、秋江さんというこの黒いドレスを着た方がね。
はいはい。
なんて言ってますか？下のところ。この船が東京に着くまで、あと24時間って言ってるんですよ。
おーおーおーおー、
うん。
ということは、24時間で東京に着く範囲に、この旗本家の島があるっていうことなんですね。
まあまあ、
船旅で24時間って言ったら、まあまあ、でも、そんなに遠くまで行けないですよ。
うんうんうん、
船やったらそうですね。東京からやと、九州とかで25、うん、6時間とかですよね。
そう、そうなんですよ。だからそれぐらいの距離じゃないですか。
はいはい。
だから日本の領海は多分あんま出れてない状態。まあパスポートもいらないわけですから、うんうん、多分日本国内だろうと思うと、この26日月が浮かんでいる上で、東京まで24時間で着く場所ということは、ここも、南極付近の可能性が出てくるわけですね。海的にはね。
まあ、この月が見えてるということは、
ね。そう、そうです、そうです。東京でもこの月は見えてたし、海上でも見えてるということは、やはり、日本の領域はすべて、まあ、南半球、ひいては南極付近にあるんだろうなということが分かってくるわけですよ、これは。あ、ということはですよ。さっきの1個目のデータベースのところからも、なんとなく地球に似ているけれども、
うん、
これはいよいよ月の形を見ても、月の満ち欠けを見ても、地球っぽいけど地球じゃない、やっぱり惑星なんじゃないかっていうことを、これ証明になってきますよね、これは。
いや確かにそうっすね。
そういうことは、私が一番最初に今日ねタイトルでもお話しさせていただいたデータベースとこの4つのファイルから読み解いてみると、コナンの世界は SHQ の説が濃厚、つまり私が昨年やった1年間の間になんか技術革新がすごいんすよみたいなこと言ってましたけど、あれを地球のこの時間の流れの軸で考えるのはちょっと理解としては早とちりしすぎたのかもしれないなということで、1年またいで反省をしましたというそんな回ですね。
反省なんです。着地は反省
なんです。着地は反省や。
あの決めつけがひどかったなというは昨年の。
なるほどなるほど、確かにね。
1年でこんな技術革新やべえなって言ってたんですけど、いやいや、そもそも地球じゃない可能性を青山剛昌先生は3巻にわたって僕たちに示してたじゃないかと。
確かに確かに。
それを読み解けてない我々の責任だなっていうことをちょっと反省しましてですね。ここにちょっとそれの説をですね、今日持ってこさせていただきましたという、まあそんなお話でございました。
いやー、なるほどですね。確かにね、なんか僕も不思議に思ったところは結構いっぱいあったんですよね。
はい。
これ多分、丹羽さんと呼んでた時にも話してたと思うんですけど、
うん。
あの、蘭姉ちゃんの拳がコンクリートをこうぶち破ったり
とか。ああ、ありますね。
はいはいはいはい。
まあ、2、3回とかかな。から平気でこうパッて飛び降りたりとか。
あ、ありました、うん、ありました。ポアロのね、上からね。
はい、はい。そうそうそう、蘭姉ちゃんがしてて。
うん。
いや、これ蘭姉ちゃん強すぎやろ、はははみたいな話してたんですけど。
うん。
これ確かに地球じゃないとしたら僕らが住んでる。
はい。
これ、多分なんかその重力。
ちょっと違うかもしれないですね。
僕らが住んでる地球とはね。
うん。
で、その世界で言うと別にまあ2階3階から飛び降りても大丈夫だろうし。
そうですね。うん、
そのコンクリートにするほどでもない土地かもしれないじゃないですか。
そうですね。あの、そんなに硬くしなくても。
そうそうそう。建物建てるときも別にそんなに硬いの作らんでも。
そう。
いい世界かもしれないし。
重力がね、もしかしたら全然違ったら、こう、運ぶのもわざわざこう、重いクレーンとか使わなくても、ひょいっていけるかもしれないですよね。
そうそうそうそうそう。いろんな可能性ありますよね。
そう。
なんか重力逆に強すぎて、みんな体強い可能性もあるし。
可能性もある可能性もある。
そうそうそうそうそう。って思うと、やっぱホネストさんのその説は結構こういろんなことへの辻褄が合う。
そうなんですよ。
鍵になるんじゃないかな。ちょっと僕は。非常にね、この説に関しては、支持していますね。い
や。支持してる。
だからこそ、なんでしょうね、前回、その地球がなんだみたいな話をしてましたけれども、うんうんうん、まあ皆さんにはそこをね、うん、改めていただきたいというか、あ
の、ホネストさんが広めたことやのに。
まあまあその1年という単位を、まあ自分たちの尺度で測っちゃダメだよというところの教訓にね、していただきたいなというふうに思いますよ、これは本当に。
いや、確かにそうですね。そうですね。
そうなんかなぁ。
丹羽さんがずっと懐疑的だなぁ。おかしいな
ぁ。丹羽さんでもさっきから、あの、疑問しか、こう提示してないよね。疑問を呈することしかしてなくて、こう理屈では全然攻めてけえへんのがもう、多分もうリスナーさんの皆さんは、ああこれはもう丹羽さんダメなんだなっていうのは、
違うよ。なんか
皆さん多分分かってると思うんですけど、ホネストさんが正しいんだなっていうのみんなもう分かってくださってると思うんですけど、ね、
なんか僕の理屈でいくとなんかこう入り込みたくないエリアに入りそうやなって気はしてて、
めんどくさいやつ認定されてますね、これ確実に。なんか変なことまた言うてきてるぞみたいなことですね、これは。
まあでもちょっと一個思ったのが、
はいはい、
まあこのデータベース芸人のね、ホネストさんに今日この説を紹介してもらったわけですけど、
はい、
ぜひですね、ちょっとこのデータベースの中に、
はい、
月の形っていうデータを追加してほしいんですよね。
そうですね。それはちょっとやるべきだなと今本当に思ってますね。これは。
丹羽さんさ、それ言うの簡単やけど、君1年で5巻しか読んでへんよね。
それはそうなんですけど、それはそうなんですけどね。まあ今日の話で言うと、一応その月の満ち欠けの話がまあ N4 というかね。
はい、
4つのね。例から出たわけなんですけど、
うんうんうん、
まあこう何百事件とある中のトータルの月はどうなってるのかっていうのはやっぱりこう、
そうですね。
証明する上で大事なデータかなと思います。
確かに確かに。 はあ、それはそうかもしれない、
うん、
右側が光ってる月とかがあったらいよいよ分からへんくなってくるってこと。
いやでもそれが早朝の事件だったら
辻褄は
確定ですよ。そう、合うわけですよ。
確かに確かにな。
日の出の時に出ている三日月、これはってなるわけですよね、多分ね。
なんか、庭さんの反論の仕方、マジでなんかもう悪魔の証明みたいになって
た。いやいや、悪魔の証明とは言えへんけど、N4 やからまだね。
うわあ、数字で言ってきた。怖
まあ、それが50なのか100なのか分かんないけど、並べた時に、
そうですね、
あ、そうだなってなったら僕はもうさすがにグーの音も出ないかな。
なるほどなるほど。
いや、なんかこれ意地でも認めさせたいな。なんか反論する側が楽してるのすごい良くないなと思いますね、僕は。
考えなくていいっていう点で言うとね。
そうそうそうそうそう。
そりゃそうかもしれない。
まあ僕も読み進める中で月はじゃあちょっと注目しますよ。
いや、そうです。それは大事かも。それ大事っす。
うんうんうん。
うんうんうん。
まあだからお二人はね、ちょうどまだ4巻でしたっけ ?5 巻でしたっけぐらいしかなんか読んでないとかっていう話されてましたけど。
ね、全部読んでデータベースを作ってるホネストさんに対して5巻しか読んでへん庭さんが反論してるっていうもうこの構図がやばいもんな。もう
じゃ、あの反論してるというかちょっと疑問が浮かんだというね。
そうね、確かに確かに。そうそうそうそう、僕全部のねデータベースにこの月の形を入れてないからね、そこはそ、ね、あの完全な証明にはなってないかもしれないですね。それは
あれですもんね、ホネストさんもこれはこういう説があるっていう、
そうですそうです、
そういう見方ができるんじゃないかっていう提示をしてくださったわけですもんね。
そう、あくまで今回はやっぱりサンデーウェブリーで皆さんにコナンに触れていただきたいっていうふうに考えると、いきなりやっぱりお二人にもね、うん、その104巻どんどん読んでくれっていうのはハードル高いじゃないですか、
うんうんうん、
だから4つの話でこう見える範囲で何か説立証できないかなって考えたときに、こうあるじゃないかと
はいはいはい、
話の展開できるじゃないかっていうのがあって、今回ちょっとその説をまあ持ってきたんですけど、これからまあ月の形ね、これを持って興味を持っていただいた方、名探偵コナンに、ぜひ月の形に注目しながら読み進めていただくと
気に散るでしょ
わけわかんなくなると思うんですけど、
この直後に公開される映画に関しても、
そうですよ、
まあきっと星の話とかも出てくるんでしょうね。
まあそうですよね。ね、その道しるべって言ってて、五稜星ですから。
うん、そうそう。まあきっと月も映ってると思うんですよ。
そうですね。そうですね。
気ぃ散るって気ぃ散る。
気ぃ散らへんと思うけど、
これはでも、あれですよ。うん、結構な重罪かもしれない。我々は、あの映画館にわざわざ見に行ったのに、うん、みんな月に注目してたら本当に申し訳ないなと思う。
いや、ホルソン、でも月ってめちゃくちゃ大事な要素だと思うんですよね。
あ、まあね。
映画に関して言うとね。
しかも、今回怪盗キットが出るので、うん、おそらく月の描写って絶対あるんですよ。
ま
あ、ただ
確かにな、
満月の可能性は大いにあるんですね。
確かにね。
ああ。
満月をバックに、こう、キットがこう影でこう、シルエットで出てくるみたいな。
はいはいはい。
だから、ちょっと満月付近の話ってなると、あ、ちょっとそれで説立証できないなみたいな感じになっちゃうと思うんで。
ただ満月であってくれ、もう満月
そうですね、ホネストさんが想定する世界でも満月は満月なわけですもんね。
満月は満月、
うんうんうん、
そうそう、新月は新月だし、だからその満ち欠けの右か左かっていうところがやっぱ重要ですから、
うんうんうん
うん、これは
いやーちょっと楽しみですね。やっぱスターウォーズとかでもなんかこう月2つ出てたりとかするんですよ、
あ、
惑星によっては
ね、違う惑星であるってことのね、提示ですから。
それがそうなんですよね。なんか、あ、これすげえ SF やなとか。
そう。
うん。最近やってたデューンパート2とかでも、満ち欠けが、そうそうそう。なんか、両側から欠けてるみたいな。
ああ、はいはいはい。
感じになってて、あ、これ全然、なんか、僕らが知ってる惑星と違うんやみたいな。
はいはいはい。
そうそう、のがあったりするんで、結構やっぱ大事な描写だと思うんですよね。
そう。だからそういう意味で言うと、やっぱり、あの、前回私が提示した、名探偵コナンは SF 作品だっていうのは、やっぱあながち間違いではないんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。月を見たらわかるでしょっていうことかもしれないわけですね。
そうなんです。実は、一巻から青山剛昌先生はずっとそれを案にメッセージとして入れてたのかもしれないっていう。ちょっとワクワクもありますよね、これはね。
いやー、ちょっとワクワクしますね、これ
は、ね。僕しかワクワクしてないかもしれない。
いやー、素晴らしい説ですね。ちょっとその頭で読んでるとめちゃくちゃ理屈が通るところ多い
かもしれないですね。
理屈好きの庭さんにとってもすごい、いい説やと思うんですけど、ね、
まだちょっと1年後ぐらいにホネストさんが反省しましたっていうエピソードが出てないかだけ心配ですけどね。
確かに一回反省してる男やからな。
また。
いや、さっきね、こう、庭さんにアンコンシャスバイアスだみたいなこと言いましたけど、うん、そういう意味で言うと、今回の反省は自分にとってもそうだったんですよ。その思い込み？その SF だってこの前自分で言ってたくせに、地球だと思い込んでたわけですから。
う
ん
う
ん、
確かにね。確かにね、
はい。
その前提がそもそも違うよなっていうことをね、やっぱ、この、やっぱり人間は日々反省することによって成長すると思うんで。
わあ、ええ言葉や。
いや、いい機会を漫画760さんにはいただいたなというふうに思いますけど、かなり場を荒らしたなとも思ってます。はい。
漫画760。エンディングです。漫画760では番組の感想、コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので、番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。またツイッチでもたまに生配信をしているのでそちらも遊びに来てください。
ではエンディングもですね、流行り物通信簿推し話のホネストさんに参加いただきまして、
はい、
ちょっとなんか話さないといけないことあるんでしたっけ。
話さなきゃいけないことなんかありましたっけ。
あ、これじゃあ庭さんこのまま終わりにしましょうかこれね。
終わりましたっけ。
終わりにした方がいいかも、このまま。
関数の話ね、関数の。
やめなさい、庭さん。別にいいや、もう。このまま終わろうよ、もう。
今、ちょっと冒頭で気になりましたけどね。4巻、5巻だと、来年もしこのコナンのね、はいはい、映画やるときにまた、もし呼んでいただけるんだとすると。
はいはいはい。
はいはい。
来年で10巻か、みたいな話になりますからね、これは。
いやでも僕はもう机の上に10巻置いてるんで今。
それ1年間で読むとかなっちゃいます。
1年かけてね。ゆっくり。
でもまあまあ、佐島さんはポテンシャルあるってね、この収録前にも言ってましたけど、
はい、
今40何巻ぐらいは手元にあるんですもんね。
あ、そうですね。妻の実家から持ってきて、ね、はい。ポテンシャルあるんですよね。
ポテンシャル。だから、
そこはちょっと、読んでもらいたいな。
はい、ちょっとやる気んとこで評価してもらいたいんです
けど。いや、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。
何ですか？
佐島さんはすでにもう本を持ってるポテンシャルがあるって言ってるのに4巻なわけじゃないですか。
だから最近数だって持ってきたの。
いやいや、最近って言ったってもう数ヶ月前の話よ。
いや、2ヶ月とかかな。
でも僕は、その、実物の本はなくて、
うん。
で、この1年間で読むスピードを考えたらちょっとサンデーウェブリーかなと思ってサンデーウェブリーで読み進めて今5巻読み終わったんで。
え、でも毎日1話読めるんですよね、サンデーウェブリーって。
まあ、一応毎日1話以上は読めますね。
え、じゃあ丹羽さんだってポテンシャルあるじゃないですか。
いやおいや、でもやる気度合いで言ったら僕負けてないよ。物は持ってないけど読み進めてるから、やる気度合いで言ったらね。
おまあまあまあ、どんぐりの背比べやけどな。進捗のパーセントで言ったらそんな変わらへんからね、大して。
そう、104巻からね、104巻読んでる身からすると、もうなんかもう誤差ですからね。
そうそう。4巻いってるか5巻いってるかなんて、そんなね、そこでちょっとなんか僕の方がやってますみたいに言われてもね。
いやいや、
困りますわ。
先にポテンシャルの話したんそっちやったからさ。
一緒だから僕はポテンシャルありますっていうのはホネスさんに言っただけで、別に庭さんを貶めるために言ったわけじゃないやん。
いやいや、もう聞いてる側からしたら、あ、庭さんはポテンシャルないんやってなるや
ん。それは庭さんは庭さんでポテンシャルを示してくれたら、それはもうホネスさんの後はジャッジになってさ。ね、
ジャッジせなあかんのや、俺。
そうそうそう。いけるかどうかっていう、そう。
でもね、いや、まあ、そうは言ってますけど、楽しんで読んでもらいたいですね、やっぱり、名探偵コナンは。
いや、そうそう、なんかノルマとかじゃないですからね。
そうそうそう、うん、苦しみながら、そう、読む漫画は楽しくないですからね。
いや、ほんまそうっすよ、ほんまそうっすよ。足の引っ張りは良くないよ、庭さん。
いつもしとるやろ。
誰が始めたんやっていうところありますけど。
楽しく読もうよ。
そう。なんかすぐ悪者に慕ってあげるんだけ上手やな、お前。
そんなことない。悪者やからやで、でもそれ。
違うわ。
いや、でも読みます。読みます。
いや、読んでください。だから、はい、まあ、今回の話はどちらかというと、その、まあ、お二人がね、今、それぐらい4巻、5巻まで読んだっていうことが分かってた状態なので、まあ、お二人にも結構通じるというか、分かってもらえる話から、ちょっと、まあ、取り上げたっていうところもあるんでね。
いや、でも確かにこう、一個一個の、なんか物語とか事件とかも、もちろん面白いんですけど、うん、そういうこう、長い目で、じゃあこの世界ってどうなんだろうみたいな話をいただくことで、この先じゃあ月どうなってんねやろとか。
そうですね。
ちょっとやっぱ気になるところはね。なんかそういう気になるポイントって多い方がいいじゃないですか。多分読み進めるにあたって。なんかそういう意味でも今回すごいモチベーションにつながりましたね。モチベーションっていうか楽しみだなっていうのがこう、楽しみ増えてよかったなっていうのを思いましたね。
ぜひね、そう、うん。実はこの先の話で、まあ、夜が出てくる作品を僕もちょっといくつか見たんですけど、
うんうん、
やっぱりね、月が出てこなかったりとか、満月だったりやっぱするんですよ。
はい、
そうなると、除外しなきゃいけなくなっちゃったりするので、なんか、そういうことがあるんだなというふうに思いながらね、104巻まで楽しんでいただきたいですし、今回この話を持ってきたときに、二つ説あるんですよって言って、そのうちの今回一つの説を言ったんですけど、もう一つの説が、はいはい、実は最新巻の104巻で、前回の僕がこう唱えてた説を、ゴロッと、ね、ひっくり返すぐらいのことが実はその一巻で起きてるんですね。
その前回おっしゃってた、その、はい、粉の世界では1年経ってない。はい、
経ってない。でも技術革新がすごすぎるっていう説で、シンギュラリティ起こるんじゃないかっていう説を唱えさせていただいてましたけど、104巻のたった1巻で、それが丸ごとひっくり返るんですよ。
そんなことあんねや。
だからね、何が起こるかわからないんです、これから。
怖え、コナン。
いや、その説も不安やな。
それもちょっと早く言いたいんでね、ちょっと104巻まで読んでもらいたいなって。
読まなあかんな。読まなあかんな。いやー、ちょっと楽しみですね。ちょっと道のりは長いですけど。はい、
そうですね。うん、サンデーウェブリでこの1年で、1年かければ、全然104巻まで、読めると思いますね、無料で。うん、そういったところも、気にしながらね、名探偵コナンに触れていただければな、というところでございます。
はい。
ありがとうございます。ますなんか告知とか、されます？
まあ、そうですね。冒頭にしたので、ポッドキャスト番組の話は別にもういいかなと思ってるんですけど。
いや、まあ、せっかくなんでね。
はい。ご興味があれば、ハイレモノ通信簿という、最近の巷で流行りとかを取り上げてる番組をやらせていただいてます。まあ、これが、ちょうど今年で14年かな？になりますけれども。
大先輩や。
ちょっとですね、この、まさに4月、これが配信されている4月で、4月にですね、うん、流行り物通信簿の方でも、ちょっといろいろとスペシャルな、月間になってますので。
おぉ、
もうすでに出ている話とかも楽しんでいただけますし、これから出る話でもちょっと、興味を持って聞いていただけるような、回になってますので、ぜひ、そちらも注目いただきたいなというところと、昨年のね、10月からやってる推し話、これは、推しについて語り合う番組で、私と、ゆうかぺさんと、ラビさんという、まあ、この3人で、アイドルの話だったり、他のね、タレントさんだとか、まあ、いろんな推しについて話す番組もやってますので、ぜひ、そちらも興味あれば、聞いていただきたいなというふうに思います。
はい。
あれ、大丈夫ですか？小平さんの名前出てなかった気がするんですけど。
ハイレモン通信もね、ごめんなさい。ハイレモン通信は小平さんとやってます。すいません。ちょっと推し話の方のね、出演者言ったのに、確かにハイレモン通信も言ってなかったんですけど。
小平さんに怒られるかもって。
ごめんなさい、ごめんなさい。小平さんごめんなさい。うん、後でちゃんと謝っときます。
まあ、付き合いが長いですからね。
そうですね、そうですね。
はい。というところでございます。
漫画760でもね、この後、劇場版のコナンを見た上で、また僕と丹羽さんでちょっと感想会みたいなのやると思うので、
はい、
そちらの方もお楽しみにしつつ、
うん、
いや、今日は本当、ホネソさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。した
では、皆さん、また来週お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。